沢村と申します。よろしくお願いいたします。本当に今日はこのオリーブ教会に来ることができて本当に嬉しく思っています。普段はキリスト教大団なります教会って言って東京の練馬区ですね、練馬区にある教会から来ました。坂本先生にさっきも言ってくださいました、一昨年そして昨年と来ていただいて、今年も8月に来ていただくことになっています。またいつもネットを通してオリーブ教会の礼拝を私も見させていただいています。本当に皆さん幸いだなというふうに思います。いつも坂本先生の素晴らしいメッセージを聞くことができるっていうのは本当に幸いだなというふうに思います。今日は
幸いだな、
え、もうない？
え、
幸いじゃない？で、今日はね、私たちは今日皆さんと一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきたいんですけど、今日は結構ね、まあ、すごい大きなテーマを、まあ、さっきディスペンセーションで先生が言ってくださったのもあるんですけど、まあ、私たちに対する神様の計画っていうのの、まあ、最初から最後までっていうことを、まあ、この短い時間の間に見たいなと思うんですけど、まあ、でも特に私たちに対する自分に対する神様の計画ってどこにあるのかなっていうことに焦点を当てて見ていきたいというふうに思っています。でいつもはここの教会では本当に素晴らしいスライドが出てるんですけど、私はそんなものは作るあれがないので御言葉しか出てきません。ごめんなさい。で、最初に神様の計画っていうことを見るときに、最初に創世記の1章の1節からちょっと3節ぐらいまでをちょっと見たいと思います。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた、光あれ。すると光があった。聖書は初めに神が天と地を創造されたって語ってるんですね。この世界に始まりがあると語っています。そして始まりがあるっていうことは終わりがあるということです。神様が語っているっていうことは、まさにこの世界は始めがあって終わりがあるんだよっていうことです。で、このことを知るというのは私たちの人生にとって本当に大切なんですね。で、仏教の世界っていうのは輪廻転生とかって言いますね。で、同じ世界がくるくるぐるぐると、まあ、人生を何度もやり直すっていうか、まあ、人間でできるかどうかわかりません。動物になったり、何になったり、まあ、いろんなことがあるんですけど、まあ、やり直しが効いて、そして、また同じ世界に戻ってくるというような考え方があるわけですね。でも聖書はそうではなくって、始めがあって、終わりがあるんだよっていうふうに語っています。で、実はこのことだけを話すだけでも本当は一日話せると思うんですけど、まあでもですね、今日覚えたいのは神様がこの世界を作ったっていうことを知るっていうことが私たちにとって本当に大切だっていうことです。神様がいるから私たちの人生の目的、意義があるんだっていうことです。で、万有引力の法則で有名な人ってニュートンっていう人がいますね。あの人が昔ね、無神論者で有名な、まあ、科学者の友人がいたんですが、その人を、まあ、説得するためではないんですが、ある時ニュートンはですね、腕利きの職人に太陽系のね、星を作らせたんですよ。で、その星は、単に星を配置してるっていうだけではなくって、その歯車とベルトがついてて、多分こういうふうに動かしたんだと思うんです。動かすと、ぐるぐるぐるぐる回る。そんな成功なのができたんですね。で、その無神論者の友人がやってきたわけですよ。で、それを見て、まあ、感動するわけです。そして、それを動かすじゃないですか。すごい。すごいと思った時に彼は何を聞いたのかというと、これって、誰が作ったの？聞くわけですよ。で、ニュートンは何て言ったかというと、いや、これね、いろんな材料を適当に置いといた。で、ぐらぐらぐらって揺らしたら、勝手にできた。なら、その友人は、ちょっと待てと。馬鹿にしてるのかと。そんな話信じれるわけないじゃないか。 これは誰かが作ったに決まってるじゃない。こんな精巧なものを偶然できたなんていうのがあり得るわけがないって言ったんです。すると、ニュートンは言うんです。なんでそう思うんだ。これは、途方もなく大きなこの世界を、わずかなもので作った粗末な模型にしか過ぎない。しかも、これには、ベルトもついてて、滑車もついてて、そして、動かすために自分でこうやってゴシャガラガラガラやって動かさないと動かないようなものだよ。こんなものでも、誰かが作ったって信じるの？それなら、この世界が、一人手にできたっていうのを、なんであなたは、信じることができるんだ。この太陽系が、設計者も、制作者もなしにできるなんていうのを、なんであなたはそんなことを信じれるのか、そういうふうに言ったって話があるんですね。本当にその通りだと思いますよ。太陽系だけじゃなくって、この世界は本当に巧妙に作られているわけです。ね。神様がこの世界を作ったのには意味があるわけですね。で、こんなに素晴らしい世界が何のためにあるのか。大きい声では言えないんですけど、実はですよ、これ私のためにあるんですよ。っていうとですね、皆さんちょっとですね、あれおかしな先生来たなって思ってるかもしれません。でもですね、これ嘘を言ってるわけじゃないんです。正確に言うと、私のためであり、皆さん一人一人のためなんだっていうことなんです。エペソ人の手紙の1章っていうところの3節4節をちょっと見たいと思います。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち、神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたんです。このエペソ書って一章ってすごいスケールで書いてあるんですよ。で、三節の御言葉もこれすごいですよね。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。まあ、そこまではいいですよ。その後ですよ。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。どんなにすごい祝福があるのかな。私たちは単にね、よくクリスチャンは祝福しますとかって言うわけですよ。でも聖書が語っているのは、神様は天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださる。じゃあその祝福の中身は何か、すなわちっていうところですね。神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選んでいるんだ。これは本当にすごい言葉です。この世界、天地万物が作られる前からあなたは選ばれているっていうんです。だからさっき言ったこと嘘じゃないんですよ。天地万物何のためにできたのか、あなたを選ぶためにこの世界が作られていったんだ、そう語ってるわけですね。で、私はこの言葉が本当に好きなんですよ。で、ああ、私は神様によって世界のもといが作られる、据えられる前から選ばれてたんだって思うこと、それをね、本当に能天気に喜んでいたわけですよ。私ってすごいなと。でもね、この言葉よく読んでみたら、まあ、神様がなんで世界のもといが据えられる前から選ばなければならなかったのかっていうことが最近なんとなく分かってきたんですね。それは神様が据えられているゴールが、私たちに対するゴールがあまりにもすごすぎて簡単じゃないからですよ。神様の計画の一番のゴール、ここに書いてますよね。私たちを選び、選んだだけじゃないんですよ。その後ですよ。見舞いに聖なる 傷のないものにしようとされたんです。で、私もね、牧師ですから、まあ、皆さんの前に立つとね、まあ、ちょっとシュッとしてるっていうかね、まあ、それなりにちゃんとしてるように見えるわけですよ。一応見える。でもね、ここがあるわけですよ。見舞いに、神様の前でどうか。神様の前は、もう偽りが一切聞かないわけですよ。人の前で見せられない自分の姿なんていうのも神様は全部知ってる。いや、姿だけじゃなくて私の心の中まで知ってるわけですよ。人の前では、あ、実はこれね、私のせいじゃないんです。あの人がこう言って、この人がこう言って。でも、本音のところでは、私がやった。神様はその全てを知ってる。人がちょっと成功してる姿を見てですね、なんかちょっと嫌な思いが私の心によぎった。そんなことまで神様知ってるんです。その神様の前で、聖なる傷のないものにしようとした。つまりこれは、まあ、簡単に言うとね、イエス様のように私たちを整えるって言うんですよ。皆さんどうですか？こういうクリスチャンの方多いと思うんですけど、自分とイエス様を比べて、どれくらい離れてると思います？クリスチャン生活長い方もいますよね。私、クリスチャンになって40年、昨年経ちました。人生の半分というかほとんどクリスチャンとして過ごしているんです。それでも、イエス様と自分を比べてね、あ、もう少しで、イエス様の姿が見えてきたな。イエス様の背中、あと2、3歩行けば届くかな、なんていうのは、思えたことが一度もない。むしろですね、私もこうして牧師として御言葉を語るわけです。で、牧師の一番の仕事は語るんですよ。語る前に何するかっていうと、御言葉を読むわけですよね。で、読んで、その御言葉を、人に語る前に自分はどうかって問われるわけですよ。で、御言葉に向き合ってイエス様の姿を見ると、自分とは違うな。自分では到底達することができないなっていう姿が山ほどある。イエス様はなんであの人に対してこんなに愛を持って接することができるんだろう、私はできないのに。さっき先生のお母様の話を聞いてね、すごいなと思いました。イエス様だったらできる。もしかしたら私たちも、あれ、その方がイエス様だって言ってくれたらするかもしれません。私イエス様なんだよ。まあでももしかしたら、そう言ったらこの人頭おかしい人かなと思ってやらないかもしれませんが、でもですね、私たちは、御言葉に書かれていることを本当に実現しようとすればするほど、御言葉を実現する難しさを感じるわけです。イエス様との違いっていうか、そのことを本当に感じる。イエス様を信じたあの時、牧師となったあの時と比べて何かイエス様のことを知れば知るほど、イエス様との距離がどんどんどんどん離れていくって言っておかしいんですけど、イエス様の後ろ姿が見えるどころか、イエス様はおられるし、私もそこに向かって半歩一歩前進してるんだけど、前進したらさらにイエス様の素晴らしさがわかるっていうかね。ああ、イエス様と自分は遠いなーと思うんです。でも神様は言うんです。私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないもの、つまりイエス様と同じものにする。そう言われると、いやー、ちょっと私のうちにイエス様の姿がっていうのは難しいようにも思う。神様だって分かってるんです。私たちがどれだけ愚かなものか。だから、この困難なことをするためにどうしたのか、諦めるんじゃなくって、じゃあどうしよう。じゃあ、世界のもといの据えられる前から、あなたのために計画を立てよう。そうやって、私たち一人一人のために準備をしてくださったんですよ。言うなれば、この世界を作るときに、 沢村がこれから救われないといけない。そして最後には私の前に立って聖なる傷のないものにする、そうするためにはどうしないといけないのか、どこで生まれさせればいいんだろうか、神様は考えたわけですよ。で、ちょっと変わったやつだからそんな簡単には信じることができない。私は自分でそう思っています。本当に変わったやつだと思っています。で、クリスチャンホームで生まれさそうとしたわけですよ。で、私は両親がクリスチャンなんです。で、幸いなことに両親だけじゃないんです。母方の方はおじいちゃんおばあちゃんクリスチャンなんです。で、おばあちゃんが導いて、そのひいおばあちゃんまでクリスチャンになってるんですね。で、父方の方は、父はクリスチャン当然ですけど、その両親、おじいちゃんおばあちゃんもクリスチャンなんです。で、そして父方の方も、おじいちゃんのおじいちゃんたちもクリスチャン。そしてその上ぐらいまでクリスチャンなんです。私5代目ぐらいなんです。で、私の親戚、おじいおば8人いたんです。いたんですっていうのはもうすでに天に帰ってるので、あと父だけしか残ってないんですけど、その連れ合い、そしていとこ30人ぐらいいるんです。みんなクリスチャンなんです。で、私の母教会大阪にあるんで、そこの教会には多分ですね、これぐらいの人数かな、40人ぐらいはクリスチャンがいたんです。クリスチャンって私の親類が、私の親類だけで40人。すごいでしょ。神様はいろいろ考えてくださって、その準備を世界のもとに据えられる前からしてくださった。で、それは私そう言うと恵まれているように思うでしょ。でも私が神様にとってはそうでもしないと救えないほど厄介なやつだったということなんだと思います。でも、もしかしたら皆さん一人一人もそうなのかもしれないわけですよ。さっきもね、三人の方の証、救いの証聞きました。で、クリスチャンはあれを聞いて、素晴らしいって思うんです。でも、おそらくあれ、ノンクリスチャンの方が聞いたら、何言ってんのって思うんです。だって、あれ、論理的に言うと、飛んでるところがあるんですよ。で、皆さん自分の証してもですね、自分としては繋がってるんですよ。でも、人から聞いたら、いや、ノンクリスチャンで、クリスチャンが聞いたら繋がってるんですよ。で、神様がその時そう教えてくれた。そうだよねってわかるんです。でも、そうじゃない人が聞いたら、え？どういうこと？なんであなたはその時信じることができたの？いや、だって神様が、でもそれが私にはわからないって言われて、それ以上の説明が私たちはできないわけですよ。なんであの時救われたのかって、なんであの時救われたのか、もっと言うと、なんであの時素直に受け入れることができたのか。私は小学校3年生の時でした。あの時だから信じることができた。メッセージを聞いて、イエス様があなたの心に入りたいと言っている。黙示録の3章の20節の御言葉ですよ。で、だから心の戸を開いて、入ってくれるようにお祈りしなさいって言われた時にですね、私は、ああ、イエス様と一緒にいたいって、本当に幼心にですね、素直に思えたんですよ。で、それだけでイエス様を信じたんです。すごいでしょ？むっちゃ単純な信仰なんです。でもそれは、あの時、あの状況だからできたんです。もし私が中学になって高校になって、で、いろんな思いがいっぱいになった時に、神様のことを聞いたら、もしかしたら否定することから入ったかもしれません。でも私はイエス様をその時に知ってたから、その後どんな情報が入ってきてもそれを信じることができる。私は一応もう有名な大学のですね、物理学科っていうところ出てるんです。でも聖書の創世記の一章のね、この御言葉を読んで、神がこの世界を作ったって言った時にアーメンしか出てこないんですよ。神様がこの世界を作った、それを信じることができるのは、あの時神様に出会うことができたからですよ。もう皆さんね、私たちがイエス様を信じることができているっていうこと自体が最高の奇跡なんですよ。 私たちを救うために神様は世界のおといが置かれる前から計画を立てて、あの時あの場所で心が開くように導いてくださった。そしてこの後5節の御言葉を見たいと思いますが、神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持って定めておられた。神様が救うことを決めたのは、その動機は完全に愛だけなんですよ。そのためにイエス様は十字架についてくださった。そこまでして私たちを愛してくださった。私は5人の娘の父親です。で、本当にそこは多分先生に勝ってるところですね。人気は勝つのしかあの、一応言うと、そう、ちょっと私の妻もみのりって言うんですね。そういうとこと一緒なんですまあでもですね、まあ、それは置いといて、あの、私たち本当に神様の恵みによって救われた、そして神様は一人子を私たちのために捧げてくださったって言うんですけど、私は5人いますよ。でもじゃあ一人の娘をね、全部娘なんですけど、この娘をね、1番目だろうが5番目だろうが3番目だろうが何番目だろうが誰かのために犠牲にするなんていうのを考えられないんじゃなくて、考えることさえいかないんですよ。誰かとうちの娘がいた時にどっちを救うか、多分考えなしにうちの娘のところに飛び込むわけですよ。あの人も危ない、多分その人は見えてないぐらいの感覚です。自分の子供を誰かのために犠牲にするっていう考えが、そもそも私の頭の中で一度も思い浮かんだことがない。いつもそのことをシミュレーションしようと思うんです、御言葉だから。でもできない。どこまで行ってもそんなこと考えようもできない。でも神様はそこまでして私を救おうとしてくださった、私たちを救おうとしてくださった。ご自分の子を犠牲にして、あの十字架につけてまで私たちを救いたいと願ってくださったんですよ。神様は私たちをイエス・キリストの姿にする、聖なるものにするためであるならば、何でもしてくださるお方なんですよ。今日この中にもですね、まだイエス様のことを信じておられない方もいるかもしれません。でも大丈夫なんです。神のご計画の中ではあなたはすでに選ばれている。あなたもすでに選ばれている。今日がその時かもしれませんし、明日かもしれませんし、来週かもしれない。でも神があなたを愛しておられて、神の御前で聖なる傷のないものにしようといつもされているということだけはぜひ覚えてください。で、聖書には本当に不思議な奇跡がいっぱいあります。特にイエス様がなされたことっていっぱい奇跡ありますよね。皆さん、どんな奇跡を見たいと思いますか？多分今だったら、多分私は病が癒されるっていうあの出来事をですね、いつも見たいなと思います。私のいとこなんかでもずっと40年間寝込んでるいとこがいますし、本当そのいとこの前で祈ること自体が私いつもチャレンジなんですね。でも神様はしてくださると思って祈るんです。だけど現実の問題として、その癒しはまだ与えられてない。あの奇跡が起こればなと思いますよ。またあのペテロのようにね、水の湖の上を歩くとかね、あの奇跡もやってみたいなと思うし、5つのパンとね、2匹の魚で5000人の人を養う、あの奇跡もすごいなと思います。でもね、実はこれらの奇跡って、確かに奇跡としては私たちできないけど、同じようなことだったらできるんです。例えば病を癒す、実際には人の手だけではなくって、手ではなくて神様によらなきゃ病は癒されないんですけど、でもよく似たことはできる。何かというと、お医者さんは病気をある程度のところは治すことができるんですよ。頭が痛くなれば頭痛薬を飲んだりすることもあるわけですよ。そうすれば頭が頭痛がなくなるっていうことも何度も経験しました。当然できないこともありますが、でも今多くの病が治るようになってきていることも事実ですね。がんになってもかつてほど悲惨ではなくなったっていうかね、がんになっても治る可能性 余命が伸びる可能性いっぱい出てきているわけです。湖の上を歩くことはできませんけど、でもジェットスキーなんか乗ればでね、同じような体験できるんですよ。引っ張ってもらえばできますよね。で、5つのバンドに息の上で5000人養うことできないけど、お金さえあれば聖書の中で200でなれて200万ぐらい、200万で足り できないって言ってるんだ。300万なのか400万なのか出せればできるんです。今だったら多分コンビニに言えばいくらでも持ってきてくれますよ。だけど罪人を救う、これは他の手段がないんですよ。イエス様の十字架以外にない。これだけは他の手段がない。でも神はイエス様を十字架につけられない、こんなやつのために私の一人子を犠牲にするなんて嫌だ、それだったら沢村が地獄に行った方がマシだって神様は思わないんですよ。いや、こいつが地獄行くぐらいだったら、こいつがもしも救われる可能性があるんだったら、私の一人子を十字架にかけて、そしてこいつの罪の全部背負った、そういうことにして一人子を十字架につけてくださったのが私たちの神様ですよ。罪人を救う、このことを成し遂げてくださった、これ以上の奇跡はないんですよ。ヨハネの福音書の14章の6節にイエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。イエス様だけが私たちを救ってくださる、私たちを父の元に導いてくださるお方なんですよ。本当に今ですね、クリスチャンの方は自分がイエス様によって救われているっていうことを本当に感謝したいと思います。そして神の計画はこの奇跡を起こすというだけで終わるんじゃなくって、私たちが救われて終わりじゃないんですよ。そうじゃなくって、私たちを清く傷のないものにする、イエス様のようなものにするっていうところまで続くんですよ。イエスキリストのようにまでする。私たちは自分がそんな聖なるものになれないって思ってるかもしれない、でも神は諦めてない。神様はそれがどんなに難しいことであったとしても、それが一瞬でできないっていうことであるかもって分かってる。でも世界のもといの据えられる前からあなたを選んで、そしてあなたをこの教会に導いて、このことを成し遂げるために今なし続けていてくださるんですよ。神は私たちを滅びから救いへ移してくださった。滅びから救いって完全なるマイナスからプラスになったんです。あとはこっからキリストの姿にまでなっていくということですよ。マイナスからプラスに変えるっていうのはどれだけ大変か。神はそのことなしてくださった。このお方はそれで終わるんじゃなくて、私たちをそこまで引き上げてくださるって聖書は語ってるんです。そのために必要なことは、私たちがじゃあどこに行くのかっていう最終的なゴールをしっかり見ていくっていうことですよ。ヘブル人への手紙の12章の2節に、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、ここが私のゴールなんだな、イエス様の姿が私たちのゴールなんだな、ちょっと人に優しくできた、それは進歩なんです。でもそれでゴールじゃなくてイエス様のようになること、誰かを許すことができた、本当にそれも神の恵みなんだけど、でもイエス様のように本当に人を愛していくって何なのかなっていうことを問い続けて、イエス様の姿をいつも仰ぎ見て、私たちは信仰の生涯を歩んでいくわけです。ゴールを見続けていくならば必ずそこにたどり着くことができる。私たちはいつもイエス様ならどうされるのか、イエス様ならどう語るのか、イエス様ならどうされるんだろうって、そのことをいつも意識して、このゴールをイエス様のように聖なる傷のないものになるということを目指して歩んでいきたいと思うんですね。で、これは皆さん一人一人のゴールなんですね。で、もう一つ今日は もう一つのゴールを示したいんです。それは何かっていうと、それは私たちのゴールなんです。私たちのゴールはどこにあるのかということですね。それはもう一回しれきたいんですが、9節から12節の御言葉、あ、まあ、いいです、9節10節御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるもの一切のものがキリストにあって一つに集められることです。11節も見ていいですか。はい。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。私たちのゴールって何か、10節のところにありましたが、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められる。そして集められたものが何するのかっていうと、12節、それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。つまり礼拝をする、みんなで共に礼拝をするっていうのが私たちのゴールなんですね。そういう意味で私たちが今捧げている礼拝は、実は神様の計画をしっかり実行しているということです。だけどなんです。9節の御言葉をもう一回読むと、あ、ごめんなさい、10節で、10節の御言葉を読むと、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められるっていうところまではまだできてない部分があるわけですね。で、皆さんは一つになるっていうことがどれほど大切かって。いや、礼拝だから好きな人だけが集まって礼拝したらいいんじゃないの、あの人来てもらったら困るって私は知らないで言ってますからねいるかもしれません。でも一つになる、一つに集められるっていうことは神様の最初の時からの計画なんですよ。創世記の最初の中で、人にしてはいけないって言われたことは分かりますよね。善悪の知識の実から取っては食べない、ただ食べてはいけないですよね。もう一つだけ神様がこの世界を見られて良くないって言われたことがあるんですよ。そう、創世記ですね、2章の18節、また神である主は言われた、人が一人でいるのは良くない、私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。人って一人でいるのは良くない、人は一人では生きていくことができない存在、神と交わり、人と交わり、一つとなっていく存在として神様は最初から作られているということです。だからこの一つとなるという計画は実はもうこの時から始まっていたわけですね。で、この後ね、何が行われたかというと、エヴァが作られたわけですよね。で、エヴァ作られた時に何て言う、これは私の肉からの肉、私の骨からの骨ですってむちゃくちゃ喜んだわけですよ。私と妻は一つですって、まあ心から喜んで賛美を捧げていたんだろうと思うんですけど、でもこの後食べるじゃないですか。で、神様から怒られるわけじゃないですか。なんであなたは食べたんだって言われた時に、なんて言ったか覚えてますか。私のそばにいるようにと、あなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたんですよ。すごいですよね。奥さんここにいるんです。いるんですよ、ここに、ここにいるのに、私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女になり下がるんですよ。まるでね、いや、この結婚大失敗だったでしょって、私は 結婚したいなんて言いました？言ってないでしょ、神様。神様勝手に連れてきて、私の脇場から取ってね、勝手に作って私の横に置いて、そして私と結婚させた。この女が悪いんです。ひいては神様、あなたがもう少しいい女を、って言ってるように聞こえてくるわけですよ。私はですね、ここに妻がいたらそんなこと口が裂けても言えません。妻愛してますからそんなこと言わないんですけど、でも、これはまさに罪の結果ですよ。でもこれ私たち一人一人にもあると思うんです。こうやって人のせいにしてしまう。あの人が悪い、この人が悪い。そして関係が悪化していく。神様はこの関係も回復させようとしている。ある意味で神と人との関係を回復するっていうのは十字架の救いでもあるんですけど、でもそれだけじゃなくって、人と人との関係も神様は回復させようとされている。なぜなら私たちは本来は一致するように神様が作られているからですよ。そしてこの創世記の一番最後のところ、聖書の一番最後の最後の目的って何なのかっていう、創世記の22章の飛び言葉って、僕、あ、ごめんなさい、牧師録の、ごめんなさい、22章の御言葉ですね。22章の21、主イエスの恵みが、すべてのものと共にありますように。主イエスの恵みが、すべての人と共にあるように。これが、神様が創世の時から、最後の時、牧師録の時に至るまで、世の終わりまで、ずーっと繋がっている、一緒にあるように。そしてこの恵みが一緒にあるように、そしてこのところに神様がおられて、その神様を心から礼拝するように、エペソの一章の十節でも書いています。すべての人が神様を信じて救われてキリストにあって神のもとへ集められる、これが神様のゴールなんですよ。一人一人の個人で言えばイエス様のようになることです。でも私たちで言うならば、神様のもとへすべてのものが集められ共に神を崇めるということです。じゃあこのオリーブ教会のゴールは何なのかなっていうことです。このオリーブ教会に今日礼拝に来られている方がたくさんおられます。でも私は分かりませんけど、皆さんは今日あの人来てないな、分かるわけですよね。あの人が来てない、この人が来てない。中にはもしかしたら前はずっと来られたけど離れてしまった方もいるかもしれません。その人たちも共に集められて神様を崇めていくことですよ。オリーブ教会が、全ての人が神のもとに集められ共に神を崇めていく。今日ここにいる私たちだけではなくって、この中にいない方々、そしてオリーブ教会はこれだけではなくって、今も配信を通して見ておられる方もいますし、 YouTube を通して見ておられる方々もいますよね。その方々も共に神のもとへ集められる。場所的にはここに全ての人が集まることはできないかもしれませんけど、でも神のもとに集まるということにおいては同じですよ。その方々も共に神のもとに集められるということが大切ですよね。そしてじゃあオリーブ教会ってそれだけなのかっていうと、そうじゃないはずです。これから救われてくる方、私たちのまだ救われてない家族がいるわけです。さっき我が家の話しました。一族集まったら40人、それ40人はすごい多いんですけど、でもね、本当に一族老頭救われたら20人30人40人ってなるはずなんです。だけど私たちそうなってない。その方々の救いが私たちには本当に必要だ。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと神様が言ってくださる御言葉がそう言ってるわけですから、また家族だけではなく友人が、また知人が、またこの地域の方々がいるわけです。神様は全ての人を共に集めたいと願ってる。あの人もこの人も、皆さんの頭の中で多分思い浮かんでる人がいると思います。その人も神様は救いたいと願っておられる。そしてキリストの姿に変えたいと願ってる。私たちはこの神様が見ているゴールをしっかり見ていきたいと思うんです。あの人もこの人もいつかは分からないけど、神様によって救われるべき存在だって、そう思うと私たちの行動は言動は 変わってくるはずなんですよ。だって何度福音伝えてもですね、救われない人がいますよ。どころか反発される、ありますよね、経験、バカにされる、もう無理だって思うんです。でもイエス様は十字架の上で、しよう、彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのですと取りなしに乗ってくださった。私あの言葉大好きなんですけど、それは十字架につけろと語られた相手に対してですよ。また中には首謀者もいたと思います。でもイエス様は言うんです、彼らは自分で何をしているのかわからない、つまりわからないだけだ、彼らも目が開かれたら彼らも本当は救われるべき存在で、彼らも私のことを本当に知れば救われるんだ。今は彼らは目が閉じていてわからないだけ、知らないだけ、でも彼らも救われるべき存在だから、父よ彼らをお許しくださいと祈られたんですよ。ちょっと前にある方からですね、クリスチャンになられたばかりの方が教会に行って感じることがあるって言うんですね。それは何かっていうと、クリスチャンでまだなかった時ですね、まあその方は別の集まりがあって教会に出入りされてたんです。でその時に何かって具体的に言ったわけではないんですけど、その方が感じられたのは、クリスチャンは自分たちのことを少し下に見ているって。教会に出入りしている時にですね、その方はクリスチャンとしてその教会の集会に行ってるわけじゃなかったので、まあそのいわゆる普通の教会の働きの外の働きのどこかで出入りされている方で、でだから別にクリスチャンと親しい交わりをしているわけじゃないんですけど、でもその多分たわいもない目線であったり、その言葉であったり、そういう中に自分が少し下に見ておられる、そんなことを感じた。で最後に聞かれたんです、クリスチャンって偉いんですかって。私はそう聞かれた時に確かにと思ってしまったんですよ。そうしてるつもりはないですよ、私も。で言っときますけど、私の言動ではないんですそれは。でもね一応うちの教会の外の方なので、うちの教会で起きたことではないんですけど、でもね、それ別にうちの教会で起きたことじゃないからって言って、うちの教会で起きないかっていうと、いや、うちの教会でも起きるかもしれない。家の中でも起きてるかもしれない。あなたは、クリスチャンじゃないからこのことわからないんだよ。あなたは、クリスチャンじゃないからこの聖書のことが分かってない、神様のことが分かってないからダメなんだよって、クリスチャンは口では言わないけど、口では言わないけど態度や言葉でしてしまっていることはないだろうかっていうことを本当に問われたんですよ。私たちって偉くないじゃないですか。ただ神の選びによって救われただけですよ。それなのに選ばれたらまるで自分が偉いかのように思ってしまう。どうですか、皆さんのうちにはそういう姿ってないですか。決して軽蔑してるわけではないです、下に見ているわけではない。でもあの人は救われてないから、だからわからない、だから罪人なんだ。いや、私たちも罪人ですよ。私たちは神の憐れみが分かっただけなんです。イエス様は言われています、彼らの罪をお許しください、彼らは自分で何をしているのか分からないだけなんだ。彼らも分かったら素晴らしいものになる、神様を礼拝するものになる。イエス様はその目の前の人を、自分を十字架につけている人でさえこれから救われるべき人なんだって、分かってないだけなんですよ彼らは、って、そういう目でイエス様は見ておられたんですよ。なぜなら神は救われているものも、まだ今救われていないものも含めて、最終的に全てのものをご自分のもとへ集めたいと願っておられるからです。そういう計画を神様は持っている。 もしかしたら結果的に救われない方もいるかもしれません。でも少なくとも今生きている方の中で、現時点で神が救うことを諦めてしまっている人は一人もいない。一人もいないんです、本当に。だってイエス様は、あのイスカリオテのユダにさえ、最後の最後まで愛を表し続けたじゃないですか。あのイスカリオテのユダの足を洗うんです。そしてイスカリオテのユダと共に食事をするんです。しかも、同じ鉢につけているっていうことは、最も近いところで食事をしている。私自身は、おそらくユダは、イエス様の背中の側にいたのかなと思ってるんです。この懐にはヨハネがいた、よく言われていますけど、そして、その背中を、にユダがいた。もしそうだとするならば、すごいことですよ。これから裏切る人に、背中預けられますか？まさに、イエス様は、ユダにも、救いよと、最後まで諦めなかった。だから、口づけも受けられるんですよ。裏切る時のね、最後のあの口づけも受けられる。結果的に救われない人もいるかもしれない。でも私たちは諦めてはいけないんですよ。このオリーブ教会の完成は、ここにいる私たちがみんなイエス様のようになって、それで素晴らしい礼拝ができたら完成ではなくて、ここにまだ見ぬ、あの人もこの人も加えられて、初めて完成となっていく。この神様のゴールに期待をして、私たちは福音宣教に励んでいきたいと思います。そして、もう一つ神様のゴールは、このオリーブ教会だけでできるのではないということも覚えていただきたいと思うんですね。もう一度十節の御言葉を見たいと思いますが、天にあるものも、地にあるものも、それね、天にあるもの、地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることですと書いていますね。オリーブ教会だけで全ての人を救うことはできないわけですよ。行動の教会と言いますが、この歴史上の最初の使徒の教会から、そして最後の再臨の時まである続く教会、すべての教会合わせて行動の教会と言いますが、その教会の中に当然このオリーブ教会も含まれるわけです。それだけじゃありません。私が普段いるなります教会もそうです。だから坂本先生は私たちの教会に励ましのために来てくださるわけです。同じ種にある行動の教会だから励ましてくださるわけです。北海道から沖縄までいろんな教団のいろんな教会があります。それらがすべて行動の教会なんです。それらも含めて一つに集められる。だから、自分たちの教会の出来事、よその教会の出来事ではなくって、すべてが同じ主の教会なんだということです。だから、ある教会が祝福されたらですね、それを本当に喜び、傷んでいるとするならば、それを悲しむ。私たちはその主の教会、その全体の完成の一部を、それぞれになっているわけです。で、この神の教会が完成されるためには、オリーブ教会がオリーブ教会としての働きを成して、そして完成される。そして私は今なりますに使わされてます。なります教会がなります教会として自分の働きを精一杯して、主の教会を立て上げていくっていうことをやって、そして最後にそれらが集められて、完全なるものができていく。そういう意味で私たちは、このオリーブ教会の完成だけではなくて、地域の教会や日本の教会、また全世界の教会のために祈り、また共に完成を目指して歩んでいくんです。神様はこの世界を本当に最高のものとして作られました。そしてあなたを聖なる傷のないものイエス様のようにしようと、この世界のもとへの据えられる前から一人一人を選んだんです。お互いはそういう一人一人なんです。そしてそのお互いが集まって一つとなって神を礼拝している。私たちの家族や愛する者を含めて全ての人たちが共に集められる、このゴールを目指してこの主の働きを共に担わせていただきたいと願います。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめます。今日もあなたが共にいて私たちを導いていてくださることを本当に感謝いたします。神様、 あなたは私たちに素晴らしい計画を持っていてくださる主であることを覚えます。この世界のもとに置かれる前からキリストにあって私たち一人一人を選んでいてくださる。そして選ぶだけではなくて、神のあなたの御前にあって聖なる傷のないものイエス・キリストの似姿を完成させようと今私たちを作り変えていてくださることを心から感謝します。そしてその私たちを集めて最後には一つにするという神様の素晴らしい計画があるということにも目を留めさせてくださったことを感謝します。今日も私たちはその一部を担わせていただいています。今日こうしてここで共に集い、またネットを通して共に主を礼拝することができた、本当に神様その恵みを心から感謝します。そして私たちの教会が、このオリーブ教会が完成されて、ここに集っている方々だけではなくて愛する家族や全ての知人がここに集って共にこのゴールを目指していくことができるように助け導きを与えてください。そして神様、このオリーブ教会だけではなくて、神様どうぞこの日本の教会を祝福してください。世界の教会を祝福してください。この神様のゴールに行くまで私たちはそこを目指して共に前進していくことができるように助けてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。